皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。いよいよ2018年宅建試験郵送の申し込みが7月31日決審有効です。ですからまだ申し込んでいない方、受験しようと思っている方でね、申し込んでいない方は遅れないように申し込みしてください。7月31日、決審有効です。インターネットの申し込みはね、もうすでに終了しています。それで、音声の講座ですけれども、権利関係編終わりました。それから、宅建業法編も終わりました。で、次はっていうと、法令上の制限について解説するんですが、その、都市計画法に入る前にね、ちょっと国交省でね、面白い資料があるんですよ。で、それについて解説しようと思います。国土交通省、ね、のホームページにあるんですが、検索サイトでみんなで進めるまちづくりの話、みんなで進めるまちづくりの話、これをキーワードにして検索してください。そのサイトへ行くことができます。で、今回のテキスト、ね、テキストなしってんじゃなくて、そのね、みんなで進めるまちづくりの話のホームページ、ね、これを見ながら解説していくことにします。細かく解説するってんじゃなくて、ざっとね、概要だけ言いますので、あとは読んでください。それで、私のね、テキスト、法令上の制限のテキストに沿って、ね、そこの部分は、また細かく説明していきます。ある程度ね。で、まず、見ていない方、その資料を見ていない方ね、とりあえず、この録音は止めて、ね、手に入れてください。ホームページです。で、そのホームページの最初のところに1234って9までありますね。で、最初の1です。ね。こんな地図見たことあるかいって書いてあるけれども、都市計画図です。で、一応ね、こういう風に都市を作っていきましょうっていう図がこれです。これに従って違法建築でない限りね、これに従った建物ができている。建物、もしくは道路、それから公園とかね、そういう公共施設もそうです。次は丸2ね。町づくりの計画を決める話。都市計画区域マスタープラン。都市計画区域っていうのがあるんですよ。で、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針と言います。これが正式な名称ね。で、都市計画区域っていうのは何かっていうのはまた次に出てくる。で、これに関しては、市町村と都市計画基礎調査があるけれども、最初ね、大体ね、こういう方針で行きますっていうのがあるってことだけが分かればいいです。次は丸3です。ここが大まかっていうか大体のところね。で、日本の国土を都市計画区域、ね、都市はここまでですよっていうのを決めるわけです。で、その決めたところになんだかんだいろんなのを作っていくわけね。で、丸3のやや下のところに都市計画区域ってあるでしょ。その右側、準都市計画区域ってありますね。都市計画区域、準都市計画区域っていうのを決めて、はい、それ以外の区域ってのがあるんですよ。その丸3の下に線引きっていうところがあるでしょ。で、これがね、また分かりにくい概念だと思うんだけれども、線を引くんですよね。名前の通り。どういう線を引くかっていうと、準じゃない方ね、都市計画区域の方を2つに分けると。で、2つに分けるっていうのは、市街化区域、ね、開発していくところと、市街化調整区域、ちょっとと開発を抑えておこうね、そのままにしておこうっていうところの、その線を引くのを線引きと言います。だからその線を引いて、市街化区域は建物ができていく、市街化調整区域は何も起こらないね、原則建物は建てない区域です。次は丸4です。 丸4はここの場所はね、この辺一帯は住宅地にしましょうとかね、それから工場はここにしましょうとか、そういう話です。用途地域と言います。都市において住居にしよう、それからね、商業、お店を作ろうとかね、そういうふうに用途、その土地の用途を決めるね、それを用途地域と言います。そこに書いてある通りね、自由2種類あるんだけれども、これはまた、なんだっけ、都市計画法だ。それやるときに改めて説明することにします。さらにめんどくさいのが、地域地区なんだけれども、用途地域12種類あるね。12種類の用途地域以外にもいろんな地域地区があります。特別用途地区とかね、それから高度地区とか、これもまた都市計画法の中でね、都市計画を説明する中で説明していくことにします。それからその隣ね、丸四の下の方にある、地域地区の右側に用途地域における建て方のルールっていうのがあるでしょ。容積率っていう言葉が出てきますが、ね。まあ、これも、都市計画法の中で説明することにします。そこに一応説明は書いてあるけれどもね、床面積の比率、土地の面積に対する床面積の比率です。丸号は都市施設ですね。で、都市施設っていうと、道路、ね、公園、それから上下水道。この辺まではわかると思うんだけれども、河川とかね、それから病院、市場、ね、こんなのも都市施設なんですよ。で、これを計画的にね、ここへ配置しよう。ね、そういうふうに都市計画を定めるということです。では、丸六ね。都市計画事業とか、土地区画整理事業とか、市街地再開発事業ですね。で、こういうのは、ある程度まとまった区画ね。一つ二つじゃなくて、ある程度広い区域を一括して、なんとかしようっていう計画ですよね。次は丸七ですね。特別緑地保全地区。伝統的建造物群保存地区、昔の建物を保存しようということですけれども、これはね、丸四の中に地域地区ってのあったでしょ。で、地域地区っていうのは用途地域も含むし、それ以外にも地域地区っていうのはいろいろあるんだけれども、その中の一つが今言ったね、特別緑地保全地区、緑地を保護しようとか、それから伝統的建造物群保存地区、まあ古い建物を保存しようっていうものなんです。だから丸四の一部ね。次、丸八は地区のルールを決める話。地区はこういう風に決めていきましょうって話なんだけど、策定プロセスとか実現担保、ね。地区計画っていうのはいろんなのがあってっていうのは、今までいろんなところでっていうか、あんまり詳しくないけれどもね、詳しくやると細かすぎてわかんなくなっちゃうんだけれども、まあいろんなのがあります。いろんな地区計画がありますって、そこのね、法律作るのに無秩序に作ってるから分かりにくいんだよね。そんなものがあると。それから最後、丸九は都市計画手続き、丸八の続きです。そんなのがありますっていうことぐらいね。公聴会やって、で、広告やって、こういう手順で皆さんの意見を聞きましょうということですよね。ざーっと説明するとこんな感じっていうんですよね。で、また過去問見るとね、違う印象を受けると思いますけれども、本当にね、いろんなことがあるんですよ。で、今見たのが概要です。で、細かいことはテキストに従って説明していくことにします。今回はその国交省が作ってる資料をパッと見ただけね。で、次回は法令制限の第1章、都市計画法のところから説明していくことにします。